先週の礼拝からマタイによる福音書を、この礼拝でみんなで読み始めました。前回は一章のですね、最初の系図のところを読みました。で、続けて読んでいくならばですね、イエス様の誕生の物語を読み進めていくわけですけども、まあ、やはりそれはクリスマスに少し、取っておきましょうと、紹介でも話しまして、今日は3章に記されている聖書の御言葉から共に聞きたいというふうに思っています。で、今溝口長老がに朗読していただきましたけども、もうここは、教会の中でよく読まれる洗礼者ヨハネの物語の箇所ですね。特にクリスマスの前にですね、主を待ち望むときにこの先駆者ヨハネの物語というのは第2週第3週にかけて読まれます。で、このヨハネの物語というのはですね、例えばイエス様のクリスマスの物語というのはルカによる福音書とマタイによる福音書の2つに出てきます。4つの福音書のうちの2つですね。しかしこのヨハネの物語というのは4つの福音書すべてにこのイエス様の宣教に先立って共通して出てくるわけですね。そのイエス様の誕生物語は4つのうち2つしか書かれていない。しかしヨハネの物語は全てに共通して書かれている。それだけですね、やはりこの福音書において、またイエス様の宣教において、このヨハネ、洗礼者ヨハネの位置というものは、また役割というものは、そして語ったこと、述べ伝えたこと、それは非常に大切なことであるというふうに理解していいと思います。イザヤ書の今日40章を読みましたけども、その中で書かれてたことがまさに今日、また引用されているわけです。あのヨハネこそ、主の道を唱えるものとして荒野に現れたんだと。で、大体ヨハネがですね、現れたのは紀元の27年から28年頃っていうふうに、言われています。で、当時はもうご存知の通りですね、ローマ帝国の支配下にあったんですね。そしてユダヤの地はですね、まあ、ヘロデ大王は紀元前4年にもう、死にましたけども、その後を継いだ3人の息子たちによる圧政がですね、続いていた。特にこのユダヤ地方ではヘロデ・アンティパスという王様がですね、ヘロデ大王の後を継いで一生懸命こう特にですね、神殿だったりね、建物、そういうものを一生懸命こう作る王様だった。で、そうするとそれにこう駆り出されるのは人々ですよね。そして、立派な建物、黄金に輝く街が特にヘレニズム、ギリシャ文化、そういうのに影響を受けたですね、建物はいっぱい立ち並ぶようになったけども、しかしその建物の足元で使い捨てられたような人々がですね、うめき苦しむ。そして税金で絞り取られて、日々の生活も苦しい。まあ、そういうありようがですね、その時代にはあったというわけです。で、そうするとその時代の空気の中でですね、終末論、終末という思想、考え方が非常にこのユダヤ地方強くなったんです。こんな腐った、こんな間違った世界がいつまでも続くはずがない。神様のお裁きが今にも来るのだ。そういうですね、言ってみれば強い危機感がこうあった。で、そういう中からこのヨハネというのはですね、荒野の声になったわけですね。ですから荒野の声となったこのヨハネが語ったということは、まさにこの裁きの時から免れるために、今この時にまだ日の光があるうちに悔い改めなさい、あなたの生き方を新しくしなさい、生活を見直しなさい、心を入れ替えなさい、心の向きを変えなさい、しかもそれはいついつまでにすればいいとか、いや、そのうちすればいいということじゃないんですよ。すでに木の元に斧が置かれてる。もう差し迫った事柄なんですよ。洗礼者ヨハネは、語ったわけであります。それは本当に多くの人々をですね、驚かした。もうユダヤ全土からヨハネの元に来てですね、洗礼を受ける人が現れた。それだけの、まあ、驚きとインパクトを彼のメッセージを持っていたし、その時代と響き合ったということでしょう。で、このヨハネのメッセージっていうのはですね、決して私たちにとって聞こえのいいというかですね、ああ、やっぱり耳に癒しを与えてくれる、心を平安にしてくれる、そういうこう言葉、 ではないですよね。本当にあなたは神の御心に従って生きているのか、あなたは今見舞いに出れるのか、そういう問いかけなわけですね。その時私たちの心というのはむしろこう何かざらつきを感じたり、創世記に書かれているアダムとエバが失楽園の時にですね、神様から隠れたわけでしょ。そのような、いや今はちょっと見られたくないな、そういうこう心の中が私たちの誰のうちにもこうあるものだと思います。で、聖書を読むっていうことはですね、神様の言葉を聞くっていうことは、いつもいつも私たちの心を平安にしてくれる、慰めてくれる、安心させてくれる、そういう言葉を聞くということにとどまらないわけですね。もちろんそういうことは私たちの中に多くありますよね。本当に励まされる言葉であったり、癒しの言葉が語られるということは本当に私たちが経験することです。で、この前の水曜日の夜の祈祷会にですね、聖書に関心があるので祈祷会に行っても良いでしょうかっていうですね、問い合わせがあって、一人の方が来てくださったんですね。夜の祈祷会は最近人数があまり多くなくてですね、下手をすると私と菅原くんの二人かななんてことを思ってたんです。そうしましたら、その日は何人かの兄弟姉妹も集ってくださった。神様が本当にそれに合わせてですね、やっぱり思いを起こさせ、時間を整えて集わせてくださったんだなというふうに思いましたけども、初めて来てくださった方、そして聖書に興味が持っているということだったので、その祈祷会の中でですね、少し御言葉の分かち合いじゃないですけど、どんな聖書の言葉が好きかということを少し時間をとって話をしたんですね。そしたらその一人の方がですね、聖書を読んだことがあって教会にも通っておられた。で、私はその第一コリントの10章13節、神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいますって、その御言葉によってずっとこのなんでこんなことが私の身に起こるんだろうかっていう時も耐えて、そして過ごすことが支えられて歩むことができましたっていう一つの証をしてくださいました。で、ある姉妹はですね、泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる、とても有名な詩編30編の6節によって、本当にこう心を病む中で夜眠れない時、涙を流しながら夜過ごす時、本当にこの言葉が自分を支えるし、その自分の家から差し込んでくる光を見る時にいつも慰められるんだって話をしてくれました。で、私もですね、この詩編30編6節の御言葉は大学時代にですね、失恋した夜にですね、聖書開いたら、泣きながら聖書開いたらこの言葉に僕出会ったんですよ。ああそうか、朝が来るんだなんて、なんかその甘酸っぱい記憶がその祈祷会を通しながら思い起こされたわけですけども、そういうやっぱり言葉との出会いっていうのは、私たち耐えられない時だったり支えられる言葉との出会いっていうのはいっぱいありますよね。私を支えるのはやっぱり神は愛であるっていう恵み王子園で一番最初に出会ったとても短い神は愛なり、その言葉が私の神様に対する神の言葉との出会いでありましたし、今も私をこう支える信仰の原点になっている言葉でもあります。ですから、こう聖書を今度29日大衆会で聖書を楽しく読むテーマで大衆会しますから、その聖書を読むということは本当に楽しい、神様との言葉との出会いですから、本当に楽しい時なんですね。ですけども、神の言葉というものは神の言葉であるがゆえにですね、時には私たちが聞きたくない、耳にしたくない、耳を塞ぎたくなるような言葉をも語りかけてくださるんですね。ヘブライ書の中に本当にその骨を突き通すように、私たちの心を見通すために神の言葉は生きて働かれる言葉であるからこそ、私たちの心を揺さぶるような、波を立てるような、本当にあなたは神の御心に従っているのか、そういう問いかけを伴うような、私たちに悔い改めを迫るような、そういう言葉として、神の言葉は私たちに迫ってくる。そのことをですね、本当に私たちがどのように受け止め、そして理解するかということは、信仰者にとってとても大事なことであると思います。とかく私たちはですね、聖書の言葉にしても、説教の言葉にしてもですね、 聞きたいところは聞きたいわけですよね。自分にこう励ましてくれる、支えてくれる優しい言葉、恵みの言葉、許しの言葉、愛の言葉、それはもう本当に喜んでいつでも聞いていたい。しかし、裁きの言葉であったり、戒めの言葉であったり、勧めの言葉であったり、それは時として皆さんの顔がだんだん伏しがちになってきたりですね、上から立ってるとよくわかる。だんだん右から入って左から抜けていく。まあ、聞かなかったことにしようとかですね、ひどい時になるとですね、いやー先生たまにはいいこと言ってくれる、これはあの人に聞かせてやりたいとかですね、この勧めはまさにうちの妻のために先生は語ってくれたんだとかですね、これ夫に聞かせたいとか、自分は全然関係ないところで聞いてる。そういうことがやっぱりこうあるわけですね。悔い改めよう、語られる説教よりもあなたそのままでいいんだ、毎週語られた方が、心を平安に、毎週穏やかに過ごすことができる。まあ、そういう牧師の説教の方が人気があるかもしれませんし、教会に人が集まるのかもしれない。でも神の言葉はそうじゃない。ですから私もその神の言葉を聞く者として語るときは語らなければならない。これは本当に説教者としても一つの誘惑なんですよね。何か当たり障りのいいことを言ってた方が穏やかに礼拝は進行すると。でも説教者にとっても今日の言葉と出会うとき、本当に私自身の内実も問われるし、神の言葉というものに問われる思いがするわけです。まさに私たちがですね、成長する過程でも好きなものばっかり食べて育つと本当に健康な体に育たないのと同じなわけですよね。私たちの信仰という、私たちの霊の養いというものも本当にいろんな神様の言葉を受け取り、そしてそれを噛み砕き受肉させていかない限り、私たちの信仰というものを健全に成長していかないということであります。で、その自分たちの結局ですね、都合のいい言葉だけを聞き続けていく、それはつまるところ神の言葉を聞くっていうことにはなってないわけですよね。神の言葉を聞くと言いながら常に中心にあるのは私なわけですよね。エゴと言ってもいいかもしれない。私にかなう言葉、私に必要な言葉だけをえりすぐる。そこで中心にあるのは神の言葉が中心になっているのではなくて、私というものがどこまでも中心になって神の言葉を位置づけているわけです。しかし悔い改めとはまさにそれを逆転させること、その向きを変えることということです。かつて、ちょうど今週ですね、今日FEBC の吉崎さんがちょうどいらしてますけども、1週間ですね、FEB 宣伝になってしまうかもしれませんけど、FEBC から出ているキリストに従うというですね、村上博先生、今度中海でも神学社会委員会のお呼びする村上先生を読むつので、私最近村上先生の本とですね、いろんなそういう出てるものを今一度聞き直したり読み直したりをしているんですね。その中でちょうど先週キリストに従う、上の図書室に図書のところに入っておりますので、ぜひお聞きくださればと思いますけども、キリストに従うという CD 12枚ぐらいのセット、それを少し聞き直していたんです。でその冒頭の方でですね、ボンフェファーキリストに従うという中で、とてもこれはもう有名な言葉でありますけども、安価な恵み、そして高価な恵みということを、触れるんですね。で、それをこう村上先生の解説、また著書を読み直しながら改めて思いました。思い巡らされました。そして、その、安価な恵み、高価な恵み。高価っていうのは、尊い、高い、とっても大事なものなわけですね。で、私たちはその神様から、本当に実は、高価な恵みをいただいているわけですね。それは何よりもロマ書なんかに書かれている通りに、パウロが言ったようにイエス・キリストによって私たちがどうしようもないものがキリストによって贖い出されている、そういう尊いですね恵み、 まさに私たちの信仰の根幹になる、そのような信仰恵みというものを神様が私たちに与えてくださった。だけどもその尊い恵みというものを私たち人間はしばしば安っぽい、また安価な恵みに変えてしまう危険性があるというふうにボンフェッファーは語るわけですね。 で、その、まあ、あの、いろんなことが語られるわけですけども、このボンフェファーが言う安価な恵みというもの、それは悔い改めることなき恵みなんですね。悔い改めることのない許し。詰まるところに行くと、従うことをしない恵み。村上先生はそれを口先だけの信仰だと、おっしゃっておりましたけども、まさにそのようになっていってしまうときに、本来私たちに与えられているイエス・キリストの命をかけて贖い出されたその宝というものを、なんと軽く扱ってしまうことになっているのではないか。それは当時ドイツキリスト者というナチスの時代のキリスト者に向けて語られたと同時にですね、私たち一人一人の経験の中でも、それはナチスに従っていってしまったキリスト者だけではなく、まさに私たち一人一人の中に経験することであるし、問われることではないでしょうか。そのようなことをボンフェファーという人は語るわけですね。そしてこの安っぽい恵みこそですね、教会を蝕んでいくんだと言われる。許しを語り、愛を語り、しかし悔い改め、また従うことを語らない、その宣教というものが教会を蝕んでいくというんですね。これは本当に厳しい言葉でありましょうし、私自身も本当に襟を正されるような思いになる言葉です。でも真実だと思います。従うことなき信仰が教会を腐敗させていく、キリスト者を腐敗させていく、キリスト教会をダメにしていく、主の御心から遠ざけていく、それは歴史の語る真実であると思いますし、また私たちの振り返る中でそれは本当に悔い一つの問いかけとして迫ってくるように思います。私たちが自らの罪であったり悔い改めというものを棚上げしたままに、気前のいい神様を利用して自分の都合のいい形だけ、口先だけの恵みを受け取ること、神様は私たちを愛してくださった、神様は私たちを許してくださった、そこだけに私たちを位置づけること、それは本当にですね、注意をしなければならない。本質的にはそうなんですよ。本当に私たちは神様に愛され、贖われ、許された、それだからこそ私たちは立ち上がることができるし、歩みを始めることができるし、やり直すことができる。でもそれがいつしかですね、だんだんだんだん形式だけになり、私たちの告白を伴わない、私たちの行動を伴わない、悔い改めを伴わないものに変えられていってしまうときに、それは本当に安っぽい薄っぺらいものになってしまうと、一つの警告がなされています。まさにヨハネがですね、厳しく問うたことは、そういうところからこう方向転換をしなさいということ、神様に立ち返りなさいということを求めたんです。私、英語、自己中心であるところから神の言葉をあなたたちの真中に置きなさい、そこに向かってあなたたちの生き方を改めていきなさい、そういう箇所であります。で、今日の箇所にですね、パリサイ派とサドカイ派の人たちがこう洗礼を受けに来て、非常に厳しく、マムシの子なんて罪の子っていうことですよね、非常に厳しく言うわけですよ。これもすごいですよね、考えてみると。ヨハネに言ってみれば賛同してきてるわけでしょ、メッセージに対して、それに対して許されると思ってるのかなんて語るわけですからね。先生、洗礼受けたいんですけどなんて言って、お前それで許されると思ってるのかなんて牧師に言われたら、その人二度と教会に来なくなりますし、大体ですね、人気が出てくると人の都合のいいことを言いたくなるし、実際自分、あの、この時代もですね、王様に都合のいい預言者っていうのはいっぱいいたわけなんですね。だけどもヨハネはそうじゃない、厳しく語ったわけなんです。で、なんでこんなに厳しく語ったのかなっていうときに、まあ、一つのエピソードとしてですね、ルカの福音書の18章9節以下にこういうエピソードが記されています。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。
私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。
このバプテスマのヨハネがですね、ファリサイ派、まあ、サドカイ派というのはあんまり詳しく説明はされないんですけども、そのこう本質をやっぱり今のエピソードというのはヒントになると思うんですよね。彼らの心の中にあったのは誇りだったわけです。アブラハムの子だ。そして自分たちは律法を守っている、正しいもので側にいることができてありがとうございます。で、悔い改めに来ていると言いながら、それも自分たちの信仰をあくまでも正当化する行為でしかなかったわけですね。本当に神様の方に向きを謙遜に変えるということではなくて、自分の一つの救い、神様に選ばれるためのバプテスマのヨハネの洗礼というのも手段だ。それをしないと神様のもとに行けないんだったら、じゃあ受けとこうかぐらいのですね、位置で来た。それを洗礼者ヨハネは本当に見抜いたわけです。だから口先だけの安価な恵みとしてそれを受け取ろうとしていたということを非常に厳しく問うわけです。で、このファリサイ派とサドカイ派のことは、実はマタイの福音書によっては教会のメンバーに対して語られていることなんですね。ファリサイ派の人たち、サドカイ派の人たち問題ではなくて、マタイの教会にもそういうことが入り込んできてたんですね。今日詳しくは見ませんけども、マタイの福音書7章21節を見るとですね、主よ主よというものがですね、救われるわけじゃないんだと。私の御心を行う者が天の国に入るんですよ。イエス様が言われるんですね。その当時、教会の中でも主よ主よって。主よ主よ、アーメン、ハレルヤ。そういうことがいっぱい出てた。でも本当に神様の御心を行う者、悔い改めの実を結ぶ者がどれだけいるのかということがですね、このヨハネの物語を通して教会に語られている。つまり私たちに語られている。私たちが本当に神様の御心に従い、また神様の言葉を聞くということ、それに思いを集中させているのか、本当それを真剣に聞こうとしているのか、本当にそれに従おうとしているのか、厳しい問いですけど、私自身も本当に問われるわけですね。マタイの福音書の13章にはとても有名な種まきの例えが出てきますね。あれ実ですよね。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。あそこで道端に落ちた種、石だらけに落ちた種、茨に落ちた種、良い地に落ちた種、これはまさに神の言葉例えてるってイエス様解説されます。本当に私たちが神の言葉をどこに置いているのか、試練が来ればすぐなくなってしまったり、茨の地で覆い隠されて実がならなかったり、引き抜かれてしまったり、根が枯れてしまったり、本当にどういう心で御言葉を聞いているのか、それがこれから物語られるイエスの物語を聞く上で外せないことなんだと。本当にイエスの物語をこれから聞くんだ。その方向転換をする者が主の御心を悟ることができる。だから4つの福音書はイエスの宣教に立ち立ってヨハネの悔い改めを語るんです。それを抜きにしてイエスの福音はわからないということです。イエスの尊い福音はわからない。わかっても安っぽい。恵みしかわかることができない。そう。してはならないってヨハネの厳しい言葉、愛なんですよ。そうであってはいけない。あなたたちは本当にイエス・キリストによってその命を懸けて贖い出されている。それを軽く扱っちゃいけないって。その厳しさから出る言葉なわけですよね。そのことを私たちはぜひこの礼拝を通してマタイ福音書を読み進める中で 本当に悔い改めを持ちながら、イエス様は本当に何を私たちに語ってくれるんだろう、私たちに何をせよと命じておられるんだろうか、そういうですね、イエス様の宣教へとまた物語を読み進めていきたいなって思います。悔い改め、向きを変えていく、これは本当に週ごと、しかし礼拝に招かれているってところから始めることができるんですよね。それは本当に大いなる恵みです。本当にそこで立ち返ってたものに、あの放蕩息子ではないですけども、神様は本当に迎え入れてくださる、それが高価な恵みなんですね。本当にそういう真剣な思いを持って、私たちこの礼拝の中で御言葉に向き合っていきたいと思いますし、そこから出てくる悔い改めの実りというのが私たちの中で30倍、60倍、また100倍にもなったっていう、最初は小さいかもしれませんけれども、大いなる実りとしてですね、良き証として歩んでいく御言葉の実りを見ていきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、皆をあがめます。ヨハネの悔い改めのメッセージ、荒野から呼びかけられるその声を私たちも聞きました。主よ、今も荒野であります。荒野が広がっている中であります。私たちの中にそのヨハネの呼びかけが聞こえてきます。どうぞ私たちが主の御声に立ち返ることができるように、主の御元に立ち返ることができるように、主の御心を成していくことができるように、弱い私たちでありますけれども、主の贖いの大いなる恵みの上に、私たちがまた主に従っている決意を新しくしていくことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。